ですか、ダンブ
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホマブルームの
B サイドライブ、まあ、2部でございますけれども、まあサッカーの日本代表じゃないですけれども、まあある程度になの年齢になってくると、なんつったんですかね、そのスポーツだけじゃなくて、ある程度の年齢になるとチームマネージメントみたいなのを考えなきゃいけなくなってくるじゃないですか。
うんうんうんうん、
立ち位置的にも、
まあ、チームリーダー、
うん、まあ、
リーダーシップ
し、年なんつうの、そのグループの中で年長者になってくると、まあ、全体のことも考えなきゃいけなくて、
まあ、まとめ役っていうか、どう運ぶか、
うん、で言うとさ、そういう立場になるとさ、適材適所に人を置くって結構やっぱ重要じゃないですか。
まあその感性がね、まあ、ないと困るっていう、う
ん、そうね、
うん、
分かんないけど、まあ、稲垣だとこういうところが得意で、まあ、もしかしたらこういうところは苦手でみたいなのも、もう見据えながら、じゃあ稲垣ここそれ得意だからここをやってもらおうみたいなもあるし、逆に苦手なところやってもらう、あえてやってもらうみたいなこともあるよね、マネージメントの仕方としては。
ん、今のは石川くんがチーム
リーダーだったとして、
稲垣ここに配置しようかなの 話
だった。
あ、なるほど、
あるじゃん、稲垣の得意なところでやってもらおうもあるし、あ、まあ、ここ稲垣これが苦手だからあえてやってもらおうみたいなこともマネージメントの仕方としてはあるよね。
あ、まあ、なるほど、うん、これ稲垣は自分の職業柄、うん、いつもやってるっていう感じね。
あ、
うん、誰だったらいいとか、
あ、
うん、それこそ例えば音楽バンドとかでも、
そうね、
じゃあ同じようにトランペット4人揃えようみたいなことがあるとしてさ、うん、そのジャズバンドでね、
うん、
でも一番高い音を出す人に適性のある人の他に、うん、この人は3番でこそ映えるとか、
あ、
4番でこそ映えるみたいなチーム編成ってあんのよ。
なるほどね、
これはね、はいはい、そこを見誤って失敗することはあんまないんだけど、
うん、
でもより伸びるっていう方向性はちょっとあったりして、
それはあるよね。その特にさ、まあ音楽とか芸術部門だとやっぱいいところを引き出した方がいいもんね。
あ、まあそうね、うん、そういうこうサイドっていうかサイド面に、
うん、
あのベテランを置いたりしてバイプレイヤーみたいな人を配置して、うん、お芝居なんかでもそうだよね、やっぱこの脇役の人本当素晴らしいって思うことあるじゃん。
そ,
う、ね、うん、そこの配役の妙もさ、
うん、
ある種チームマネージメント。
そうだね、
うん、
キャスティングもそれは言えるかもしれないね、うん、いやなんかなんていうのかな、この前この人ってこの仕事の方が向いてんじゃないかなって思うことがあって、土曜日だったっけな、昼過ぎに起きて、まあ仕事行く前に風呂入ろうと思って、風呂上がりになんとなくテレビつけて、別に 何を見るわけでもなく、チャンネルをこう回してたわけですよ。で本当に何気なくその番組見てて、俺実は初めてその番組見たかもしれないんだけど、なんだっけ、坂上忍さんと指原さんのなんだっけな、潰れない店っていう番組、
はいはい、
あるよね、
うんうんうん、
でその企画で、
うん、
それは再放送だったね、土曜日の昼過ぎ夕方ぐらいに、
はいはい、
で芸能人がなんか繁盛店でアルバイトをしますみたいな企画だったのよ。
あ、
でその時たまたまやってたのが元乃木坂46松村さゆりさん、さゆりんごさんが、
さゆりんご、
さゆりんごさん分かりますよね、バラエティ的に言うとめちゃめちゃ大食いの子気持ちよく寿司を50貫とか食べる子
なんだろうねあの子ね、あんな食べんだね、
あの子すごいのよ。でその松村さゆりさんが札幌の24時間営業のサンドイッチのお店でバイトをするっていう企画だったんですよ。でなんかとんでもない人気店なのよ、24時間営業してて、で昼時とかもう大行列になるような店で、で俺的には松村さんの印象って乃木坂時代新内さんと仲良かったから結構ゲストとかに来てくれてたんだけど、なんかね基本的に言うと松村さんはアニメとか漫画が好きなオタク気質の人で、で大阪桐蔭出身なんですよ松村さんって。
へえ、あ、そうなんだね。
で大阪桐蔭って野球が強いイメージすごく強いと思うんですけど、文武両道じゃないですけど、その進学クラスみたいなのがあって、そこめちゃめちゃ偏差値高かったりして、
うん、
松村さんそっち出身なのよ、
う
ん、で藤浪と同級生か、藤浪が後輩なのよ で藤波のこと藤波くんっていうような感じなんだよ。同級生の藤波くんみたいな感じで。であ
ごめんごめん、うん、あの藤波って、うん、野球選手
の藤波、野球のね藤波ね。で勉強わざわざ勉強すごいできてる方だったんだけど、なんか微妙に変なとこあって、オールナイトに来てもらった時にエンディングに入る前にエンディングで、清水さんの俺2部時代はベランダから天気予報やってさよならみたいな感じで終わってたんだけど、そのエンディングに入る前の最後の CM の残り1分のになった時に俺に、なんで放送作家になろうと思ったんですかって聞いてて、それ1分でまとめる。
それは自由質問だったの。台本に書いてないでしょ。
ないよ。だから CM 中だもん。だって最後の CM 中でか残り1分になってる時に、
あ隙間で、
ね、隙間ででなんか
そういうそんなこと聞いてくるような人だったんだ。
そう。なんか不思議な子で、
うん、
でまあちょっとキャラクター的に言っても不思議ちゃんみたいなとこがあって、
まあまあそうだね。
なんか、まあ、基本的に言うとおっとりした感じの子だなっていうような。感じなわけなんですけれども、うん、まあタレントさんってさ、まあ、結構やっぱ自分のことにって手一杯っつうかさ、
うん
まあ、自分がどうね、自分でどう自分をプロデュースしていくかみたいなところもあるじゃないですか、
うん、
なんだけどなんかたまたまゲストに出てた番組の作家の出自というかに興味を持つってなんか視野が広いって言ったら変だけど下手したらその日俺初対面だったかもしれないんだけど、
うん、
松村さんと、
うん、
そういうことに興味を持つって意外と視野が広い子なのかなとか思ってたんですよ。でその松村さんが、札幌の大人気サンドイッチ店でこうアルバイトをするっていう企画だったんですけれども、うん、もうさ朝6時とかなのよ現場入りが、うん、それでさでレジ打ちからまずやりましょうみたいなことで先輩のバイトだか店員さんに教えられてんだけど、
うん、
松村さんねすっごい偉いなと思ったのがメモめっちゃ取ってんのよ、うん、やっぱさすが進学校出身だなと思ったんだけど、うん、メモめっちゃ取っててで仕事の覚えが超早いのでレジ打ちできたら次はじゃあ接客しましょうっつって言って、ショーウィンドウの中にサンドイッチがバーっていっぱい、ケーキ屋さんみたいな感じを思い浮かべてもらえばいいんだけど、ショーウィンドウの中にサンドイッチがバーって並んでて、でそれをお客さんがこれとこれとこれって言ったのを、店員さんが取って確認してもらって、これとこれとこれでいいですねって言って、それで売るみたいな感じのシステムだったんだけど、まあ、松村さゆりさん乃木坂46トップアイドルだったわけですよ。で看板娘になっちゃってもおかしくないんですけど、松村さんあんまりそういう時に前に出ようとしないでちゃんと自分を押し殺せるのなんかで存在感をまあもちろん見りゃ可愛い質がからなんか目を引くとは思うけども、自分から前に行くみたいなことじゃなくて自分の存在を消そう消そうとして一店員としてこう働くみたいな感じができんのよ。でその後接客やった後がじゃあ実際にサンドイッチを作ってみましょうみたいな感じで店の調理場の方に行くんだけど、でカツサンドを作ったのかな、カツサンドを松村さんが作ったんだけど作り方がめちゃくちゃうまいのよこれがこのサンドイッチさ、四角い食パンをさ、まあとんかつを挟んで三角形に切るんだけど、その切り口がめちゃくちゃ綺麗なの松村さんのほんで店の人からも褒められてて、
うん、
めちゃすごくうまいですみたいな感じで褒められてて、で優秀ですなんて言われてて、でそれでなんかお昼過ぎぐらいにこう一回休憩になって、まかないで好きなサンドイッチ持ってっていいですよっつって言われて、松村さんボリューミーなサンドイッチなんですけど4袋持ってきました ものすごいカロリーの高そうなサンドイッチを4つペロリと平らげてて
4つってどんぐらい大きさ1個
さ、全てのサンドイッチがコンビニのとんかつサンドぐらいの厚さだと思ってもらえれば
あ、コンビニのとんかつサンドね、400円ぐらいのやつ、
そうそうそうそうそうそうそう、
うん、
でそのサンドイッチはまた安いのよカツサンドでも300円台だったっけな、なんかそんな感じで、でその松村さんがよ翌日日曜日にそのつぶれない店の本放送があるんだけど、そこでパンケーキの店でバイトするとなんか今は土曜日の再放送でサンドイッチの店で働いてたんだけど、
北海道の店
でが土曜日の再放送でやってて、予告編が流れて次の日そのつぶれない店の本放送があると、でそこで松村さんが今度は大人気パンケーキの店でバイトをするって企画に挑戦すると。
その日、ロケ日も全然違って
そうそうそう、
なるほど、
それだから言うと煽りのための再放送だったっけど翌日の、
うん、だからその連日行ったっていう話じゃなくて、
うん、
その北海道のサンドイッチの会を終わってで、次の企画はこんなことにも挑戦みたいな、
さゆりんごがあの人気パンケーキ店にみたいな感じで、
じゃあ翌日じゃないんだ
ね、そうそうそう、放送が翌日ね、
だ企画は別の日
に企画は別日でやってんだけど、
だっただろうなっていうことで、ね、
しかも俺よく知らない、俺パンケーキには疎い方だからよく知らないけど、今人気のパンケーキチェーンみたいなのがあって、
うん、
そこの新店舗オープン日にバイトするっていうまた無茶な企画なのよ、
オープン日ね、
うんうん、でもう松村さんだからそのオープン日の朝現場にこう行くわけだけど、もうなんつうの、初めて その店でバイトする人ばっかりなわけじゃん、
うんうん、
だからもうパニックってんの現場が。
あ、なるほど。
で誰も松村さんに何も指導もできないまま店がオープンしちゃうっていう
大丈夫なの、何やってんのそれ、
そうもう大パニックになってほんでリハなし、何のリハもしないまま開店迎えたんだけど、
ああそのなんかある種ほったらかしを放り込んだみたいな感じになってるってことい
や本当は教えるつもりだったんだけど、もう教えてる余裕がなかったの、先輩の店員さんに
先輩の店員さんが教えてくれる予定だったんだけど、先輩もなんかターハイだから、
ターハイだからもう何も教えられないまま、
さゆりんごなんかある種丸腰で突っ込まれたみたいなことなわけでしょ。
でなんだけど、なんかどうやら一旦そのパンケーキ作りの研修だけは受けてるっぽいのよ。
ああバックでね、一応
本社みたいなところで受けてるっぽいのよ。で松本さん、まあ、また、お会計担当として。レジから始まったんですけど、
うん、
何も教えられてないのに松本さんレジ完璧にこなすんですよ、うん、でもう接客もめっちゃうまいわけですよ。まあとにかく接客に関してはあの人は握手会とかをやってた人がそれはうまいわねでその後ちょっと松本さん、じゃあパンケーキ焼くヘルプに入ってくださいっつって言ってなんかライブキッチンみたいになってて、お客さんがパンケーキを焼いてるところを目の前で見られますよみたいな店なんだけど、松村さゆりさんもうパンケーキを鬼のように焼きながら目の前の子供を盛り上げんのよすげえ勢いで盛り上げんの、さすが元アイドルよで松村さんが見てて一番店員さんの中で余裕があんのでじゃあちょっと松村さん、パンケーキ焼き終わった後は仕上げ担当お願いしますって言って、仕上げってだからつまりは生クリームを乗っけたりフルーツを乗っけたりパンケーキの上にする役割なんだけど、そこに関しては松村さんはマニュアルでしか教えられてないんだって。マニュアルを見ただけなんだけど、いろんな種類のパンケーキ完璧に作るのよ松村さんがで、じゃあ松村さんちょっと休憩入ってくださいっつって言って、またまかないを食べるんだけど、ここもまたパンケーキ 4品ぐらい食べててで松村さん今年さ ご出産したばっかりだから、なんかパンケーキとか公園で食いながら、あーなんか出産してから今が一番のんびりしてるかもなーとか言いながらパンケーキ食ってんのよ。でなんかさ、その2日間のこう、その2日間というかその 2企画での松村さゆりさんのこう働きぶりを見てると、松村さんまあアイドルとしてももちろん大成功した方だけど、実はなんか秘書とか人支える仕事とかが向いてんじゃねえかなと思って、なんか そっちの世界でも松村さんって成功しそうだなと思ってて、うん、なんかね、とてもあのそばに行ってくれるとサポートしてもらえると頼りがいがある人っていう感じだったから、なんか松村さんちょっとこれからのキャリアでそういう方に行くのも悪くないんじゃないかなと思ってますんで、なんかとは言いつつまた松村さんが回転寿司で大食いしてるとこ見たいなっていうの
だからさ、そのパンケーキの企画も石川君それべったり見ちゃったの、
うん、見ちゃったのよ。しかもあんまりもともとちゃんと見ようと思って見たんじゃなくて、それもたまたまテレビつけたら、
いやだからたまたまテレビつけてさ、うん、なんかどうすっかなぐらいのところでさ、
うん、
でそのぐらいの温度で、
うん、
そんなにサユリンゴル食らいついたの？
そう、優秀なんだもん、見てて気持ちいいの。
まあ、優秀っていうか石川君相当ファンだろうだすっかりファンだね
松村さん その仕事ぶりのファンだね
いや、まあ、
すごい
それあのその分野だけを持って、
うんうん、
あのファンと言っていいよねその食らいつきをすごいわ今だってさ、
う
ん、ずっとテレビの話してたん
じゃん。そう
すげえなーと思ってそんなに好きになっちゃったかない
や松村さんに絵力があった、働きぶりにすっげえ見てて気持ちいいんだまあだけど俺は本当一番好きだったのは、今まで見た松村雅治さんのバラエティで一番好きだったのは富山の回転寿司店に行ってひたすら食ってるっていう
それも見たんでしょ
そうたまたま見ちゃってただね松村さんの食いっぷりも気持ちいいんだよな
石川君なかなか乃木坂ファンだね、うん、
いや卒業からかな松村さんは
石川本間ブルンの B サイドユアライフ、
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
アルミスってこんなことをやってるの両親は知ってるの？アルミスって天狗のおばあちゃんも見てるよ。
B サイドライ
ブ、地頭がいいっていうのもあるかもしれないね、その松村さんに関して、
まあ、それはもうそれに尽きるんじゃないかな。そのやっぱりすごく回転がいいから、
うん、覚えが早かったりとか、
覚えが早いだ、大量に覚えられる、うん、あるいはその集中力がある。
そうだね、
それだってさ、あの アイドルの皆さんさ、うん、そのまあ、バラエティにも出るだろうけど、基本ほら歌と踊りじゃない、
うんうん、
踊りのその三次元のさ、その手さばき足さばき体作り含めて、
うん、
全部頭に入ってるわけでしょ。
いやそうなんだよ、
恐ろしいバネだよねって思うと、やっぱりあそこ並んでる人みんな地頭がやっぱいいっていうことなん
で、
ね、
まあ、それが直結して勉強ができるできない関わってくるが別として賢いんだよ多分ね。
うん、そうそうそう、うん、それが文字にも伸びるのか、
うん、
空間把握に長けるのかっていう、うん、そのちょっとばらつきあるんだろうけどね、
うん、
だからそこを石川くんそこに掴まれちゃってんだよ、ね、なんていうかそのフィジカルの強さ、
強さが、
うん、掴まれちゃって
る。そうね、大食いもフィジカルですからね、
うん、そうそう、その地頭もおよそフィジカルの範疇に入れればさ、そこをこうちょっとなんかめでちゃってる、
ね、いやなんかああいう子は会社とかでいたら多分めっちゃ優秀だと思うよ、
うん、なのでその配役をどこに置いてもいい、うん、まあ、どこに置いたらどうなるかの楽しみがちょっと増えるっていうか、
そうね、
うん、いうことあるんじゃない、
うん、いや多分 OL をやったら新内さんより優秀だったと思う
石川君のその新内さん過小評価どういうことなんだろうな、そんなに可愛がらなくてもいい気もするんだけど
まあいうことでございまして、あそういえばちょっと待って、乃木坂といえばこんなメール来てたなっていうところで、金毛相模原市ポピーライダー、この前の、B サイで話してた、乃木坂46の俺の一本のウォーキング会の話面白かったです、あんな企画、攻めた企画を何の問題もなく成功させられる石川さんの力で圧倒です。いやそんなことはないんだよなそんなにトラブル ルあんま起きないとは思ってたんだけど、
うん、トラブルが起きないと思ってたら救急車が通るみたいな、よくわかんないことになってる、ね、石川くんがウォーキング裏話をした B サイの回の話、
ね、はいはい、ね、
うん、あ、なるほど、はい、
さてこの前その話の流れで、乃木坂46のメンバーにはどれくらい合ってるかを検証していましたが、3期生から6期生は初めまして乃木坂46〇〇期生ですシリーズで全員に合ってるのではないでしょうかと、会ったことがあるか曖昧な伊沖さん、柴田さん、薬母さん、伊藤純奈さんと佐々木さんはそれぞれ2025年1月15日、2025年3月、2021年6月、2019年12月にそれぞれオールナイトニッポンに来ていますとそうなんだ、来てんだ
そうなん、今ので誰がいつ来たか全く分からなくなっちゃったけど、とりあえずその言った名前の人はみんな来たんだ、
来たんだ、
もう、
うん、あとね、あのね、3期生から6期生の、あ、3期生以降はその初めまして乃木坂46丸期生ですっていうのでこう加入して、ちょっとしたら、番組にコメント出演みたいな感じで、出てもらってんだけど、これ、俺収録に立ち会ったの6期生が初めてだったんだなんで3期4期5期は会ったことはない、全員と会ったわけではない。2019年で12月に至っては、の放送に至っては、当時在籍した2期生全員集合という企画で、石川さんはコンプリートをしていますと、2期生は。あ、そうなんだ。富里さんは現在19歳で、まだ生放送には出ていません。西野七瀬さんか、一部の AKB のオールナイトのピンチヒッターで何回か担当した際に、ゼロのオープニングで、新内さん、ゼロの新内さんのオープニングに乱入という形で合ってるはずですと。ああ、そうなんだ。橋本さんも AKB の代打をやったことはありますが、新内さんのところにはその時乱入はしませんでした。正直石川さんが結構合ってることに驚きました。そして石川さんが意外と記憶してることにも驚かされましたとそっか、
どういうこと、ポピー君だってめっちゃいろいろ言ってる、あ、調べた
って、調べたからじゃない。
でもさ、いや、ポピー君もさ、
うん、
なんだっけ、西野さんが、
うん、
ゼロの新内、3時からの新内さんに乱入したっていうのって、
うん、
乱入したかどうかを調べたらそれは出てくるってことなのかね、だとすると。
じゃない多分。
出なければ聞いてたじゃない、
記憶に残ってたか。
うん、その、うん、そのポピー、ね。
たださ、
ポピーくんの記憶も。
忘れちゃいけない。こいつは、個人的に道路をたくさん回してるやつだった。
ああ、そうか。
ポピーといえば。
そうか、そうか。なんか、全録マンみたいな雰囲気。そんだけ撮っといてどうすんだみたいなやつね。うん、
なるほど、会った記憶が曖昧な人がこんだけ全員会ってるんだったら、これ下手すると 80% を超えてますね、きっとね、会った率。確かに俺あの回を収録した後に、俺でもなんか西野七瀬さんって会ったことあったんじゃねえかなって家に帰りながら考えてて、あ、乱入してもらったことがあったわっていうのは思い出した。会ってんだよな、西野七瀬さん。はー、いや、でもさ、もう今最年少いくつだったっけな、中学生いたっけな、乃木坂46なんか、でもまあいるのよ。だって久保さんも入った時中3とかだったから、もう中学生のメンバーとかも絶対いるんだけど。
だって石川くんさ、なんだっけ、うん、去年、
うん、
なんかその乃木坂46の新メンバーの子、
あー、その6期生の子ね、
12人だっけ、
うん、
なんかコメントを取りに行くのに大塚と待ち合わせしてうんぬんみたいな話の回あったね。
あった
それでさ、うん、いや一番下なんか何歳よみたいなこと言ってた気がする。
その時中学生だった子がいたこと絶対間違いないんだけど、いや、これがさ、今日ね、その収録したトータルさんの番組、リスナーと電話で話すみたいな企画もあるんだけど、
うん、
これだから7月の多分ね中旬ぐらいに配信されるやつだとは思うんですけど、珍しくですよ、トータルテンボス51ですよ、僕の1個下ですから2人とも、なんとですね18歳の女の子が出てくるっていう応募して大学1年生の子が出てくれて、
出たいって言ってきた、
そうそう、で電話つないでトータルと話してもらった、トータルさんと話してもらったんだけど、
うん、
バスケやってんだと、大学1年生だね、18歳っつっても、
うん、
で「あそうなんだ、ポジションどこ?」みたいな感じで聞いて、
うん、
なんとかってその子答えて、でえ「それってさ、スラムダンクで言ったら誰のポジション?」っていうふうにトータルさんが聞いたわけですよ、
うん、
したら18歳の子はバスケやってるけどもうスラムダンクが分かんないんだって
ああそうか、そりゃそうだよね、だってスラムダンクって30年前のコンテンツだったんだ
よ
ね、
そうんで、うん、あそっかーなんつって言っててうん、うん、で、なんかお父さんと仲いいのかいみたいなことを聞いたりしてて2人とも娘さんいたりするからさ、そういう気になるんだけど、
51からの18だから親子だよね、うん、およそね、
関係、
なん
かその子のお父さんお母さんもちょうど50歳と48歳とかそれぐらいだから、うんうん、トータルだとほぼほぼ、
うん、
同じ年ぐらいの関係性でやってて、うんうん、なんかねちょっと面白かったな、なんかこう2人が娘みたいなこと話すっていうのが
まあそうだよね、あのさ、うん、まあ、新入社員っていうのが、うん、まあ、仮に4大卒だったら22歳とかでしょ、
22歳のね、
22歳ってさ2003年生まれとかあたりじゃない、
うん、
それってさ世が世なら我々の子供でいいわけじゃない、
いや我々の子供いいですよ
ね、
だって井上凪さんなんかもう娘でも全然おかしくないもん
だよね、だから、うん、その娘の趣味みたいなのさ、
うん、
親が理解しないといけないで言うと、
うん、
スラムダンクで聞いちゃダメだったわ
け、そうそうそうそう、
今だったらバスケ何なの、何で聞けば正解なのかな、
黒子のバスケとかな、
黒バスも古いっしょ、2000年0年代でしょ、
でも俺正直言ってトータルさんがスラムダンクで言ったらって言ったし、その言葉聞いた瞬間にあこれ多分、まあ、分かんねえなって
ダメな質問だななっちゃったよね多分ね、まあ、そこのズレの面白さなんだろうけど、
そういや多分ね、そこはねズレの面白さをトータルさんはあの狙ってたわけじゃなかったんだよ、多分自然に出ちゃったの
おじさんが自然に出ちゃったやつ、あのラジオ気に行くよね、
うん、
あの自然に出ちゃうよね、
それそうそうそうそう、
あ違ったわってなる、
あそっかもう知らねえかみたいな
それもちょっと惜しいけど、まあ楽しいっちゃ楽しい、それ何いつ聞けんの、それ
がね7月の中旬ぐらい、
あそのサッカー会
そうですね、
サッカー会と同じ会で、
それがオープニングでサッカーの話して、
うん、
あと電話つなぐコーナーなんで、もしよかったらですね聞いてみてください、ちなみにですねあのトータルデモスさん、あのこの前ライブの告知ね中途半端に終わったんで改めてしておきますね、やばいとこだけ告知しておきますね、
あ例の例によってやばい、
ですね、
売れてない
特にやばいところを言っておきます、まあちょっと全体的に言いますか、まず926927の土曜日曜、あの地元静岡の沼津からスタートします、これは売れます大体、その後ちょっと不安なところあります、10月3日福島県会津若松でもサンドさんも会津若松でライブやったりとかしてて、ちょっとお笑い熱は多少あるんじゃないかなっていうところ
、いやサンドさんだってある種ホームじゃない、
まあそうなんだよな、うん、で、10月10日宮崎、これはやばいです
宮崎あれでしょ、なんかあの円卓を出した
出したで10月17日の吉本の幕張イオンモール、これは問題ないでしょ、これも多分大丈夫じゃないかなと思うのは10月18日。だからこれもおかしいよね。17日土曜日千葉でやらせといて、18日日曜日高松っていう。
大丈夫かそれも、ね。移動が
とかさ。これスケジュール組み方おかしいです。まあ高松です。10月24日、新潟。これも新潟も意外と大丈夫だと本人たち言ってます。10月31日広島。これもまあまあある程度は埋まるだろうと。11月7日北海道札幌。これもまあまあ埋まるだろうと。ここが鬼門だと思われるところ言いますね。11月14日土曜日福井
福井、はい、
これはかなり厳しいんじゃないかと。そしてちょっと、今日収録した中でちょっと意外な事実も判明してるんで、かなりこれは厳しいかと思われます、その後ですね11月20日金曜が、平日なんだな熊本、そして27日金曜 NGK は毎年絶賛売れ残ります。
あ、そうなの？そう
なの？そう、大阪がなんでか分かんないけどチケット売れないんだって。しょっちゅう漫才行ってるせいかもしんない、逆に。
あ、そうなの？
大阪の 劇場月に何回か出てるからかもしれない、
うん、
で、ここもやばいです。11月28日、土曜日、愛知県みその座、大竹しのぶさんがピアホをやるところです。
大きいってこと？
1200とか。
え？ NGK 売れないでその次の日に1200のキャパンとこ行くの？
そう。で12月5日は福岡の吉本の劇場であって、12月6日はですね、仙台、宮城県の電力ホール。ここは仙台はもともと抜き差しは TBC でやってたんで、仙台は売れると思います。で12月11日12日で金土がルミネザ吉本東京ということになっておりますので、福島、宮崎、福井、この辺かなり危なくなっておりますんで、もしよろしければですね、チケット、調べていただいて、吉本のサイトとかですね、抑えられると思いますんで、よかったらよろしくお願いいたしますと。
福井がまずいみたいな話って、
うん、
今言ったけど、
うん、
それって、抜き差しならないとで喋ってるの？
喋ってる。
喋ってるのはいつ聞けるの？
もう多分聞けてる、大丈夫。
最新配信会、
ね、22日かなんかに、6月22日かなんかにですね、
配信してるん
で、もう出てるんで。
あ、そうなんだ、うん、それ聞くと福井やべぞが分かる。
分かる。
そうなんだ。
あのね、なんでここの劇場ブッキングしたのか分かんないみたいなことをよく話してるんで、ちょっとですね、トータさんの力になってあげていただければというところでございます。
石川、ほんま、ブルンのB-side of your life.